今日この素晴らしい会堂で最初の礼拝と剣道式を捧げることができることは本当に感謝のことでございます。そしてこの会堂を設計してくださった田淵聡先生も今日この礼拝に参加してくださっています。私たちは心から感謝を捧げたいと思うのですが、この田淵先生も我が国一流の街道建築の設計者でありますが、もう一人安藤忠雄という人が茨城春日岡教会の街道の設計をされて本をお出しになっておられます。そして街道建築に関連することについてですね、こういうことをおっしゃっています。どうも日本人というのは何 LDK だとか入れ物建物にこだわりすぎる。しかしその入れ物の中でどのように過ごすか、住まい方というのはあまり問題にされていない。住まいというものを一つのハードもしくは財産として考えすぎているのではないか。だから建ててしまうとそこで建物の命が終わってしまう。この問いかけは私たちに対する問いかけであるとも思います。確かにこうして出来上がったことで一段落でありますが、実は今日が大事な大事な出発点であります。やれやれではなくて、よしこれからということ以外に何物もないのでありますが、それは私たちの満足のための礼拝堂ではなくて、神の御心がなされるための建物であるということであり、私たちはそのために召されたものであるということを忘れないでおきたいと思うのです。で、私はこの街道建築の募金の収書にキャッチフレーズとして、世界のすべての人と自然の癒しの箱舟というふうにつけました。これが私自身が心に持っている街道建築の目的です。そこで創世記の9章の8節から11節まで、神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。この契約でですね、神様はあなたたち、つまりそれはノアたちでありますが、ノアたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。そしてあなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共に鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てるというふうにあります。ここで神があなたたちと言ったときに、箱舟に選ばれたノアの一家ということだけではなくて、十章を見ますとノアから 世界のすべての人が出たということが記されています。ノアの子孫というのはですね、セム、ハム、ヤフェットっていうんですが、これが世界のすべての先祖となったと。ですからこのノアの一家に対する契約は人類すべてに対する契約というふうに受け止めてもいい。しかもこの契約は一方的な契約です。神はもう二度とこの地球とすべてのものを滅ぼすことはしない、そのことの契約を立てるということは狭い意味で、クリスチャンとかキリスト教とかっていうことではなくて、この地球のすべての人に対して、そして自然に対して契約を結ぶというふうにおっしゃっている。ということは、私たちはこの地のすべての人と自然に対して神様から責任を与えられているということに他ならない。これが私の挙げたキャッチフレーズ、地球のすべての人と自然の癒しの箱舟。つまり箱舟っていうのは、そういう意味ではあの嵐そして洪水から避難する場所でありました。ですから一時的に避難をする。しかしそこで避難した者が癒されて、そして神に供え物を捧げて礼拝をして、そして実は箱舟を出てからが大事だったということであります。同じように私たち一人一人もみんな場所や働きは違いますけれども、誰一人残らず地のすべての人と自然の癒しのために派遣されるのです。だからただ自分の家に帰る、自分の職場に帰る、あるいはそれぞれの仕事をするっていうことにとどまらずに、この礼拝終わってこのところを出るということは、背中から神様からのおい頼んだぞという声をしっかり聞き取って出かけるということです。実はそのウィークデーが勝負なんです。これまでの狭い意味での教会中心的な考え方は、教会の礼拝に出ること、そして教会の奉仕をすることが信者として一番なすべきことというふうに取られがちでした。そういう狭い意味の教会中心主義ではなくて、神は地のすべての人と自然に対して契約を結ばれて、私たちはそのために派遣されるということをしっかり胸に留めたい。そしてそれは何のためにっていうと、癒しのためです。癒しというのはただ病気を治すっていうことではなくて、イエスがお示しになった癒しは回復するっていうことです。断絶した関係を回復する。ですから病人を癒された時も、あなたの信仰があなたを救ったのですというふうに宣言されたり、ハンセン病の人が救われた、清められた時には祭司のもとに行きなさい、つまりそれはもう大丈夫ですよという証明書をもらうということ、つまり社会復帰をさせる、元と同じように治すということですから、人を癒し自然を癒す、そのことのために私たちにはその使命が与えられている。だから礼拝に来るたんびにこの使命の基づいてまず懺悔をしなければならない。神様がおい頼んざどと言われたことに対して、自分はこの習慣 どうだったんだろうと。これが礼拝における懺悔のポイントです。単なる道徳的反省ではないんですね。神からの委託に対して、私たちはこの一週間どうだったかということを顧みるということでなければならない。他の人との比較ではなくて、礼拝の終わりの時に神様がさあ行ってらっしゃいっていうふうにして送り出されたそのことに対して、私自身が神様にどう答えるかということが大事なのですね。そのためにこの教会は礼拝が行われるし、そして終日はそういう目的のためにまたこの建物が生かされてほしい、そういう使命のために懸命に使いようとする教会の人々がまた癒しのセンターとしてこの建物が生かされていくっていう、それがなければこの建物は死んだ建物になります。ただ私たちがいい教会よ、気持ちいいよ、礼拝に行くと、とか、いろんな勉強ができて参考になるよっていう、そういうことでとどまるならば、外から人々が見たときに、見かけは素敵だけども、なんか死んだ感じだな。しかし、私たちが本当にその使命に、つまり成功するかどうかは別なのです。その意識を持って使わされながら、そうすれば自然に謙虚になるのです。なんて自分勝手だったんだろうっていうことをいつも思い知らされて、そうしてへりくだりながら、また共にそうやってる人を一生懸命また手伝ったり支えようという、それが私は教会の交わり、今まで言いましたよな。つまり戦友愛としての交わり。ですね、ただの仲良しクラブじゃない、共に戦う者同士としての交わり、支え合いでなければならないだろうと。ですからそのように教会の全ての人が神様から託された使命に向かって、癒しの使命に向かって戦い続け、仕え続け、そしてまた疲れて破れて帰ってきて、また癒されてはもう一度使わされっていう、その箱舟がこの建物です。そのような働きがなされてくれば、人が見たときにこじんまりした可愛らしい教会だけども、何か底光りはするな、特別の伝道集会なんかしなくても自然に集って何か癒されたいなっていう人々が集ってくるに違いない。それはプログラムを考えることではなくて、まず私たちが神様からの委託に対してどのように仕えていくかということを真剣に決意して、そして出発すること、そこから全てが始まるというふうに思うのです。祈りましょう。聖なる御神、素晴らしい建物をお与えくださって感謝いたします。どうぞ、この建物が私にとっての箱舟であり、そしてあなたからいただいた使命を全うするために、いつもこのところに戻っては癒され、そして人と自然の癒しのためにまた仕えていくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。